さて、今回はあるバドミントン教室のオンラインレポート、2025年7月31日付のフェニックス愛知さんのブロロ記事ですね。これをちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
テーマがね、成長とは捨てることの連続だっていう、これなかなか興味深いですよね。
そうですね。
まあ、一見すると特定のスポーツ教室の話なんですけど、でもここからあなた自身の成長のヒントみたいなものがなんか見えてきそうだなと。
全くその通りだと思います。この記事、単なる練習日誌っていうわけじゃ全然ないんですよね。自己成長の本質、そこに迫るような結構鋭い洞察が散りばめられてるなと感じます。なので今回の探究ではですね、この記事を通してあなたが次のステージに進むために何を捨てるべきなのか、そのヒントを一緒に見つけられたらなと、そういう目的ですね。
なるほど。では早速その核心部分からいきましょうか。
はい。
何も捨てられない人は何も変えられない。これ人気漫画進撃の巨人のセリフだそうですが、なんかこう単なる引用っていう以上の強いメッセージ性を感じますね。
まさにレポートが指摘しているのは、多くの人がこう無意識に抱えちゃってるもの、例えば人からよく思われたいとか、
ありますね。
常に正解を言わなければいけないみたいな、そういう見えないプレッシャーとか鎧みたいなもの、これを脱ぎ捨てる勇気、つまりまず捨てるっていうことからしか本当の意味での変化とか成長っていうのは始まらないんだっていう、かなり強烈なメッセージですよね。何か新しいものをつかみたいんだったら、まず今持ってる何かをこう手放す必要があるんだと。
なるほど。まずその内面的な執着みたいなものを捨てることからスタートすると。
そういうことですね。
で、次にこれもまた非常に刺激的な指摘なんですけど、練習は美徳ではないと。これはいわゆる努力は素晴らしいみたいな考え方とはちょっと、いや、かなり違いますよね。
そうですね。ここは結構この記事の革新的な部分かなと思います。
はい。
練習っていう行為を自分が上手になるっていう、ある意味自己中心的な目的のために他の人の貴重な時間をこう使わせてもらっている行為なんだと、まず再定義するんですね。
はあ、なるほど。
この視点を持つことで初めてその練習相手に対する感謝っていうものがなんか具体性を持ってくるんだとレポートは言ってるんです。だからもっといい球打ってよみたいな不満って、実は相手じゃなくて自分の成長を妨げちゃってる危険なサインなんだと。
それは耳が痛い人もいるかもしれないですね。
かもしれませんね。でもその感謝をじゃあどうやって示すか、例えばちゃんと準備をするとか、声かけをするとか、終わった後にどうでしたかってフィードバックを求めるとか、そういう具体的な行動で示すことが結果的に自分の成長エンジンを回すことになるんだっていうのは、これすごく面白い視点だなと。
確かに、これもある種の練習は当然やるべきものみたいな、そういう当たり前感を捨てるってことにつながりますね。
まさにその通りです。で、この視点を変えるっていう流れの中で、次にちょっと意外なテーマが出てくるんですよね。武士道と騎士道の比較。
武士道と騎士道ですか？バドミントンから急にこう歴史の話に？
そうなんですよ。一見何の関係があって思いますよね。
思います思います。なぜここでそういう教養的な話が。
レポートによれば、これは物事の本質を見抜くための視点、それ自体を鍛えるためということらしいんです。
視点を鍛える。
例えば忠誠の対象武士道っていうのは、基本的には主君、個人に向かいますよね。
はい。
それに対して騎士道っていうのは、神と正義っていうもっと普遍的な理念、そっちに向かう、このスケールの違いをまず知ることが大事なんだと。
スケールの違いですか。
これを知ることで、じゃああなたが日常で無意識に従ってる主君って何だろうって考えるきっかけになる。
日常の主君。
例えばそれは上司の顔色かもしれないし、世間の評価かもしれない。
なるほど。
それが絶対的なものじゃないかもしれないと。もっと大きな正義、つまりあなた自身の良心とか、本来目指すべき目的とか、そっちに目を向けるっていう、これも一種の捨てる視点を与えてくれると。
面白いですね。これもある種の固定観念を捨てる訓練みたいなものなんですね。
そういうことだと思います。内面の執着を捨てて、他者への感謝を持って、そしてより広い視野を持つ。こういう変化があって初めて具体的な行動、つまり試合でのリスクの取り方にも影響してくるんだと、最後のポイントにつながっていきます。
なるほど、つながってるんですね。
レポートでは実際の試合動画の分析から、 有利な状況でこそ計算されたリスクを取ることの重要性を強調しています。
有利な時にですか？
そうなんです。不利になってからもう焼けになって爆弾を撃つっていうのは、これは悪手だと、むしろ逆効果だと。
でも有利な時にリスクを取るって言うのは簡単ですけど、結構勇気がいりません？リードしてるとつい守りたくなっちゃうというか。
まさにそこなんですよ。そこが成長するかどうかの分かれ目なんだとレポートは示唆しているように思います。安全策っていうのは結局現状維持にしかならない。有利な状況だからこそあえて相手の意表をつくような配球をするとか、つまり計算されたリスクを取る、その勇気が主導権を握り続ける鍵だし、さらなる成長につながるんだと。
心地よいかもしれない安全地帯を捨てる勇気ということなんですよね。不利な時のこう焼けっぱちな白打とは違う、有利な時の積極的な選択としてのリスクテイク。
なるほどな。いや、全体を通して本当に成長とは捨てることの連続だっていう、すごく力強いメッセージが一貫してましたね。
ええ、執着を手放す勇気から始まって、練習に対する考え方を変えることの感謝、視野を広げるための教養、そして有利な状況でのリスクテイク。
これら全部が言ってみれば、古い自分を脱ぎ捨てて新しい可能性に向かって踏み出すための、まあ、要素と言えそうですよね。バドミントンという具体的な文脈はもちろんあるんですけど、そこから得られる教訓というのはきっとあなたの仕事とか学びとか日々のいろんな選択にも応用できる、そういう普遍性を持ってるように思います。
本当にそうですね。では最後に、この探究を終えるにあたってあなた自身に問いかけてみてほしいと思います。
はい。
もし今何か成長が止まっているなと感じているとしたら、次のステージに進むためにあなたが最初に捨てるべきもの、それは一体何でしょうか？
それはもしかしたら古いプライドかもしれないし、あるいはもう慣れ親んでしまった心地の良い安全地帯かもしれませんね。